駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブの駅ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、今週も始まりましたまるっとチャンネルです。
はい、
ということでさっき焦りました。
はい、
車止めるところがない。
そうなんです、
間に合わない。
すいません、今日は先に私が止めましたので。そうなんです。
あ、止めるとこないよ、どうしよう。もう始まるよ。
若干自分のことしか考えてないので、どこ止めるんだろうなと思ってました。
誰だっけ、今日早く帰りたいとか言ってた。ダメです、マルトチャンネルがあります。
はい、
でですね、話は全然変わりまして、
はい、
今日はですね、ちょっと液晶もよくわからないことがありましてね、
はい、
ジオパークっていう言葉を最近聞くんです。
聞きますね。
うん、で、うん、そのジオパークっていうのがよく分かんなくて、で今日はですね、そのことについて勉強してみようかなと思いまして、
はい、
この方をお呼びしております。
はい、
達人ですね。違う違う違うよ。ではゲストの紹介いきます。本日のゲスト、湯沢市まるごとウルカジオパーク推進室の沼倉誠さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで沼倉さん、ご無沙汰でしたね。
いえいえ、ご無沙汰してますね。
ご無沙汰でしたね。
はい、
この間役所で会いました。ああ、ちょうどよかったって言ってゲストさんを決めるという。
はい、
でですね、今日は湯沢のジオパークのことについて詳しくこうお話聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
早速なんですが、
ええ、
私パークってつくものはテーマパークぐらいしか行ったことないんですけど、
そうですよね、
ジオパークって、ええ、何なのかもう一回教えてもらっていいですか。
そうですね、まあ、パークとつくとどうしても公園とか、
はい、
テーマパークみたいなイメージがあると思うんですけど、うん、はい、実はジオパーク、ジオっていうのがミソでして、ジオって何だと思いますか。
ジオ、
ジオじゃないですよ。
ジオ、
うん、
ジオラマのジオぐらいですか。
あー、はい、ちょっとジオラマとは違うんですけど、ジオっていうのはジオロジーとか、
ジオロジー、
外国語なんですけど、
はい、
地球とか大地という意味ですね。
お、そうなんですか。
地質学とかジオロジーとかって言うんですけど、
はいはいはい、
そのジオとパーク、公園ですね、
はいはい、
がくっついてジオパークとなってるんですけど、今駅長さんが言われたように人工的に作った公園ではなくて、もともと地球大地っていうのは我々がその上にこう立っているわけですから、その自分たちが立っている地球というものをちょっと公園として見て意識してみようというふうにこう抽象的に考えられた仕組みなんですね。でもうちょっと具体的に言うと、例えば我々がこう毎日こう見ている山、
はい、
毎日山見てるんで、うん、あ、山だなと思う程度なんですけど、実はあの山ってじゃあどうやってできたんだろうとか、この頃御嶽山が噴火して、あ、火山怖いねとかっていう話するんだけど、はい、もしかしたらそこら辺の山が火山だったら噴火して怖いねっていう話になるかもしれない。でもあんまりユーザーじゃそういうことはないけど、うんうん、まあ、そこら辺をちょっともうちょっとこう考えてみようっていうかな、切り口を今まで考えたことなかったんだけど、ちょっと考えてみないっていうのがジオパークなんです。でそういう山や川はどうやってできたんだろう、それからこの平地はどうやってできたんだろうなんてことを考えていくと、実は地球の歴史は46億年と言われてますけど、すごい長い時間、何千万年前とか何百万年前からこの湯沢という大地が出来上がってきて、実はその上で我々っていうのは歴史を作って今の生活をしてるんだよということが結びついてくるんですね。でそれが分かれば面白いというのがこのジオパークの醍醐味でして、自分の住んでるところがなぜこういう風になっているのか、なぜこんな特産品ができたのかとか、いろいろなことを考えていくとそれが全て結びついている。そこがすごいんです。でそれが結びついているので、これは実はユーザーの自慢なんだよという風に言えるようになってくる。まあそういう風に言えればこれで締めたもんなんですけど、やっぱりそういうところまでみんなが言えるようになっていこうというのがこのジオパークを進める活動の狙いでもあるんです。
なるほど。まず自宅の裏山はなぜあるのか、できたのかっていうところからスタートということなんですね。
ただそこに誰かが置いていったわけじゃない
それはそうですよね、あのでっかいの、
はい、
そうですよね。なぜそこに川が流れているのかみたいな、そういう、
そうですね、
ごく当たり前に見る景色をなぜっていうふうに見ていくっていう、
そうです、そうです。我々はなぜそこに川があるのか山があるのか、いや、ちっちゃい頃から見てるから当たり前じゃん。でもその当たり前の景色っていうのは、よそから来た人にとってものすごく新鮮だったりするわけですよ。 でそこら辺というのが実は湯沢の強みなんですけど、なかなかそれを情報発信できていない。でそこら辺をやっぱり情報発信できない理由の一つは、あの仕方が悪いんじゃなくて知らないからなんですね。
まあ確かにそうだよね。そこに川流れてんだけど、なんで流れてんのって言われてもさあっていう感じだもんね。
なのでやっぱりそれを知ることによって、へえあそうなの、人って知ったことって人に自慢したくなるじゃない。
あまあそういう生き物ですね。
そうではないんですか。あで僕はそうなっちゃうんですけど、ね
うんうんうん、はい、
なのでやっぱりそうやって知るということを一番最初に始めようっていうことがこの取り組みの、はい、狙いです。
それでまあ、ジオパーク認定っていうなんかことがこの間、まあ、2年ぐらい前ですか、はい、あったんですけども、
はい、
そのジオパークが認定されたっていうのは、それはどこかのどこのこうエリアがジオパークみたいな、そういうイメージなんですか。
そうですね、ちょっと世界遺産とよく比較されるんです、
はいはいはい、
で実はジオパークも世界遺産と同じようにユネスコっていうところが、知ってます
ユネスコ、はい、知ってます知ってます、
うん、ユネスコというところがこう支援している制度でして、まあ、世界遺産の場合はどこそこって場所が特定されるじゃないですか。
そうですね、まあ、アンコールワットみたいな感じ
ですね。そうそうそう、はい、例えば平泉が世界遺産指定になったよって言っても、平泉全部じゃなくて、
はい、
中尊寺だとか、はい、毛鶴寺だとか、うんうん、そういうところの場所が特定されるわけですよね、
はいはいはい、
でジオパークっていうのはそれと違って、今言ったようにその地域でこういうふうにして成り立って、その上で歴史とか人の生活が行われてるんだよっていうことになるので、大きなエリアを一つの範囲としてこう指定されるというか認定されるという形になってるんです、
はあ、じゃあ今回湯沢市がそのジオパークに認定されましたというのは、ユネスコから公式的に認定されたというような。
残念ながらですね、まだその域まではいかなくて、実は世界ジオパークという仕組みがあって、その前段階として日本ジオパークっていう仕組みがあるんですね、はい、で世界ジオパークに認定されているのは日本で7まだ7つしかないんですけど、その下の日本ジオパークっていうものも国内で認定しようということが、6、7年前から始まりまして、
はいはいはい、
で今湯沢はその日本のジオパークに認定されたということですね。
あなるほど、はい、ちなみにエリアってどの辺なんですか。
湯沢市の全域です。
全域、
うん、ですので山の方から、はい、お隣の町の境まで全部がジオパーク。
ジオパーク、
はい、
湯沢市はじゃあ日本ジオパークに認定された。すごいね、ミキの家もジオパーク。
そうすごい、
みんなのうちもジオパーク。
ジオパーク、
なるほど。でそれぞれがじゃああれですよね、その認定されたということに例えばこう誇りを持って、裏山がなぜできたのかというのをこう調べてみると楽しいというか面白いことが見えてくるかもしれないですよね。
そうですね、まあ変な話なんですけど、ジオパークって認定されることが、目的ではないんですよね、うん、あくまでもそのみんなが自分たちがこう住んでいるところの良さに気づく、知る、でそれを自慢する、そういうことがきちんとできるようになった時に、初めて本当の意味でジオパークなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。
そうすると市民一人一人がその PR っていうか大使みたいな形っていうことですよね、はい、外から来た人に対してここはこうだよ、ああだよって話ができるっていうことですよね。そうですね、
まあ、外から来た人が一つですよね、はい、もう一つは例えば子どもたちに、ここのいいところ何なのって言った時に、お父さんお母さんから自慢じゃないんですけど、私を知ってもらったことあんまりないような気がするんですけど、
はい、
で多分これからの人たちもそういうところっていうのは、じゃあ湯沢の自慢きちんと説明していいとこなんだよということを理解してもらうということで、いくらかでも子どもたちがここに誇りを持って生きていけるんじゃないかというふうに思うんですね。
はあ、なるほど。てっきり広報とか、まあ、そうなんですけど、ジオパークっていうとイコール河原毛地獄とか、 なんか、
ね、
あっちの地熱、
う
ん、なんかああいう印象にストーンとこういってちゃうんで、結局そこだけの話なのかなってずっと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。
まあ、代表的な、はい、代表されるような場所ということで、例えば河原毛だとか、はい、お安京の大墳だとかっていうのは見えるわけなんですけど、まあ、やっぱりダイナミックに見えるところっていうのは非常にこう象徴的なわけなんですけど、実はそこら辺の山でも一つのジオサイト見どころになっているわけですね。例えば御嶽山になって湯沢市民の山なんて、信仰の山ということで3回登らなきゃ湯沢市民じゃないなんて言うとよく聞くんですけど、私はもう3回以上登ってます
ので私は1回登りました。
でじゃあ山ってどうやってできたのっ なということも、知っておいて、まあ、雑学的にね知っておいてもいいと思うんですけど、あれって実はどうやってできたと思いますか。
あれですか、前火山だって聞いたことがあったんですけど、
そうですよ、
それで、なんか積もってあの山になったのかなって、
半分正解なのかな、
半分正解。
昭和新山って知ってます。
昭和新山、
北海道の。
分からないです。
分からないですかね、はい、年代のギャップを感じてしまう。中学校の修学旅行とかの時、北海道行くと必ず昭和新山を見てくるような。
なるほど、新山と名前つくのは小賀しか分からないです。
洞爺湖のすぐ近くにあるんですけど、はい、昭和新山って昭和になってから火山活動で地面畑だったところがムクムクムクムクっとこう盛り上がってきて山になったというところがあるんですね。それと同じような感じの出来方で、要は溶岩が噴火したわけじゃなくてムクムクムクムクってこう地面に持ち上がってきて山になった、
隆起した。
そう、隆起というか火山活動で、要は溶岩がこう盛り上がって
きた、盛り上がってきた、
はい、というような山なんです。
で、あの高さになったんですか。
そう、
まあね、あそこはいろいろと湯沢市民の通信の
そう、この電波も多分あそこを撮ってるのかな。
そうなんですかね、あそこ結構ね、なんか鉄塔いっぱい立ってますもんね。
そうなんですよ、
いろいろ、
あとは山頂に神社があったりして、みんな信仰でこう行ったりはするんだろうけど、じゃあその神社が立ってる場所ってどうやってできた山なんだろうなんていうことをこうで、そうやって考えると昭和新山だけじゃなくて火山といってもいろいろあって、あ、そういうふうにしてきたんだとか、いろいろ、あとはね、例えばこのそこら辺の山は昔海の底だったなんて言っても、あんまり信じないんですけど、現に山の中に行って貝の化石が出てくるとか、
ああそうなんです
か、いうこともざらにあるんで、ここら辺一帯が海の底だった時代もあるよなんて言って、そういうのを見て気づくんです。
なるほど、海、この辺も海の底だったってことは、当然もう沿岸部とかあっちの方になってもう同じような形ですよね。
そうですよね、
うんうん、
日本全体がこう海の中というような時代も過去においては、まあ、人間が生まれる前にですよ、あったんで、まあ、そういうのをこう探しながら化石を見つけてみるのも面白いし、信じられないですよね。
じゃあもしかして化石とかって、ああいうのって例えば特定の場所に行かないと見つけられないっていう印象ありますけど、もしかしたら、
そうですよ、
もうなんかその辺の裏山カリカリってやったらこれなんだみたいな、
ちょっとした知識さえあれば、あ、ここら辺にもあるんじゃないって探すと出てくる可能性はありますね。
すごい
すごい
すごいですね、夢のある話ですね。
そうですよ、子供たちだからそういうのからこう入っていくと結構興味持ってくれまして、いきなりこの石は何石とかって言ってもわからない、化石あるよとか、実は金銀が含まれる石があるよ、
金銀含まれる石だって、今目の色変わってる、ね、
そうそうそう、どこどこ行く行くみたいな、
今企んだでしょ、今なんか
女性は好きです
よ、ね、今金1グラムないくらだろうとかね。
そういうことにすぐ食いつくんですよね。
入り口はどこでもいいと思うんですよね、
なるほどですね、面白いですね、ジョーパーク。
そうですよ、でそれが実はよその話じゃなくて、さっき言ったように川投げとかそういうところの話じゃなくて、こういう市街地というか町の中心部に比較的近いところにもいっぱいあるよということをこうなかなか知ってるようで知らないので、まあ、そこら辺からこう紐解いていくと、あ、面白いのが一つあった、あ、じゃあもう二つ目探そう、三つ目探そうということで、それが湯沢市中にいっぱいあるよっていうことをこう一つずつこう紐解いていってくださいっていうのがジオパークですね。
なんか謎解きゲームみたいで楽しいですね。
そうですね、最初の一つハマるかハマらないかによって、
はい、何か面白いネタになるものがあればとそこからこうどんどんなんだなんだみたいな形で、
でもそのネタになるものって個人によって好みとか趣味とか違うので、それぞれ別だと思うんですけど、ジオパークの場合切り口がいっぱいあるので、まあ、例えば今火山とかの話もしたんですけど、歴史が切り口だったりするし、まあ、食べ物が切り口っていうものもありますので、まあ、そういうところからこういろいろな切り口からちょっとジオっていうものにこう興味を持って話を聞いてみてもらえると、なんとなくこうとっつきいいんじゃないかなと思います。
びっくりするね、自宅の裏山からね恐竜の化石出てきたけど、みたいな、みたいなね、そうみたいな、
どこまで掘ればいいのかとか
っていうねあるわけですよね、はい、なるほど。それでですねジオパークという言葉が出ると必ず付随してジオサイトっていうような言葉も出てくるんですけど、ジオサイトっていうのは
何ですか？ジオパークっていうのはさっき言ったように大きな湯沢市っていう大きい枠なんで、はい、それ全部を一概に見てくださいって分かりにくいですよね。で一応湯沢のジオパークを16のジオサイトっていう見どころに分けて、
あ見どころ、
うんうん、はい、ジオサイトっていうのは湯沢のジオパークの見どころですよっていうことですね。で、まあ、うちの場合は水水のちっちゃい地域をジオサイトに設定してまして、まあ、例えば湯沢市街だったら湯沢っていうジオサイト、あるいは例えば院内っていうジオサイト、あるいは親須っていうジオサイトだったり高松っていうジオサイトだったりがあるわけです。で水水のジオサイトの中にいろいろなその見どころがさらに細かくジオポイントっていう感じであるよっていう。
ジオポイント、
はい、で一応16にくくってるっていうことですね。
あなるほどですね、まあ確かに区切ってもらった方が分かりやすいですもんね。なんか説明するときも
とっつきやすいと思うんですよ。
そうですよね、
ユーザー全部で覚えろって言っても無理だと、うんうんうん、けども16に分けた一つ、例えば湯沢市街地だったらここは地元だから、うん、これぐらいだったらなんとかなるかなっていうことでとっつきやすいと思うんです、うんうんうん、でこれを一つ覚えたら、あじゃあ他はどうなってるんだろうっていうふうにこう次々とこう細切れにして覚えていっていただく。
なるほど、
その方が分かりいいのかなというふうに思う。
計画も立てやすいですね。
そうですよね、
なるほどですね。それでですねこの間ですね資料を見てたらですね、ジオツーリズムモデルコースっていうのがなんかあって、一泊二日とかなんかいろいろこうありましてね、
はいはいはい、
なんか地熱で未来を切り開く地熱コースみたいなとか、はい、水を巡る水コースみたいな
と
かいろいろあったんですけど、
ね、
これっていうのはじゃあそういうところを巡って歩くっていうようなツアーなんですか？
そうですね、ユーザージオパーク広いので、まあはい、とりあえずその多分皆さんが目にされたのはネットでうちの方のホームページにそういう、モデルツアーをツアーコースを紹介しているのがあるのでそれをご覧になったと思うんです、はい、で、カテゴリーに分けたわけですよね。例えばキーワード地熱とかキーワード鉱山とかそれごとに分けた方がこうなんとなくテーマが分かりやすくこう、まそうですね、巡れるんじゃないかなということで、はい、そんな感じにしてます。で今はネットだけじゃなくて、はい、実は、この10月というか9月の末にユーザージオパークハンドブックという皆さんにこう見ていただける冊子ができまして、
はい、
これまあ主要な例えば駅であるとか市役所であるとか道の駅とかそういう主要なこう何でしょうね観光案内所みたいなところに置いてますんでそちらのハンドブックにはですね実は、15のコース
15、
はいはい、をこう紹介してます、まあ、例えばなんですけどそれ以外にも皆さんがこう勝手に作ってもいいんですけど、はい、まあ、例えばこんな感じのコースどうでしょうなんていう感じで作ってます。例えば それでいくと湯沢の名水を堪能する旅、まあ、綺麗な湧き水いっぱいあるのでその水を巡る旅とかあとはですね、菅江真澄の絵から今と昔を行き来するとかちょっと変わったところに行くとですねそうだでっかいものを見に行こうなんていうの
でっかいもの、
うん、要はいろんなでっかいものありますよね。代表的なところで行くと岩崎の鹿島様とかでっかいですよね。
でっかいですね。
あ と,、は
い、
あとは例えば日本一のホオノキとかでっかいも
でっかいもの
いろいろなジャンルは取らないで、はい、そんなのも見ていこうなという、はい、こう企画のツアーも入れてます。
でっかいマニアにはたまらない企画ですね、うん、
でっかいマニアがいるのか、
でっかいマニア大きいものを見るのが楽しいマニアにはたまらないコース、はい、で1日で回れるコースと1泊2日をかけて回るコースとかっていうのもそういうのあるんですよ ね、
組み合わせれば、まあはい、そこら辺は時間と日数によって1回にもこう組み変えることができると思うんです、うん、はい、まあ、そこら辺は相談していただければいいのかなというふうに思います。
これこのままあれですよね、観光コースとしてバッチリ使えますよね。
そうです
よ、今こう見た感じ、はい、
そうですそうです、そのまま使えますね、は
い、ちなみに私が今見てる資料なんですけど、知らないところが結構あります。これどこなんだろうっていうこんなとこあったのっていう、例えばこの阿丹後
コース、阿丹後高専です
ね、高専、はい、聞いたことないですもんね。
あそうです、
どこにあるんだろう。
近いですよ、阿丹後公園ありますよね。
あたこ公園、ああそこの、うん、はい、
あたこ公園からちょっと林道をですね、
はい、
ずっと登っていくと、まあ、最終的には市民の森の方に越えられるんですよ。
ああそうなんですね、
愛宕公園からずっと林道入っていくと、はい、最終的に市民の森山屋の方に越えられるんですけど、はい、あのスキー場の方ですね、はいはいはい、でその途中に実は愛宕高専っていう高専があってそこが面白い。
そう面白い、うん、でもこれからの季節ちょっと厳しいですよね。
いや冬はいけないですね。
そうですよね。
まあ来春になってからちょっと季節が良くなってからぜひ行ってみてください。
はい、
まあ、そこら辺の詳しいことはそこに看板も書いてますし、それに関する資料なんかも準備してますので、はい、
あなるほどですね、
まあ、そんな多分今いろんな活動をやっていてここ初めて来たって人いっぱいいますもんね。
はい、分かんないとこ結構ありますね。
そうですね、だからまだまだ隠れたこういいところがいっぱいあるのかもしれません。我々が分からない。
バスツアーとかも計画されてるんですか？
そうですね、市民バスツアーとかも、過去においては結構やったりしてまして、でこれからもまあいろいろな要望があればそれなりに、やったりもしますけど、もう皆さんからのこちらからこういうコースとかというのは年にせいぜい1回か2回ぐらいしか企画できないので、まあ、皆さんの方からこういうのやりたいねとかっていうようなお声があればご相談に乗れるのかなと思います。あといろいろ回って歩くときさっきのハンドブックの中にですね、
はい、
実は特典がありまして、
はい、さっき私食いついた
6カ所ね、
はい、
あるところを6カ所回ると、
はい、
スタンプが置いてあって、
はい、
そこのスタンプを押すと、
はい、
うん、なんと、
はい、
なんと豪華な、
はい、豪華な
豪華な、
はい、
粗品がもらえる。
豪華な粗品、はい、派手なんだかなんか貧相なんだかわかんないっていう。なるほど、豪華な粗品がいただけると、
え、豪華な粗品、はい、ジオパークに関連したグッズ、豪華な粗品がもらえる。
それは集めた後市役所さんの方に、ね、
集めた後
行けばもらえるんですか？
市役所の中にジオパーク推進協会の事務局っていうのが、ありますので、はい、そちらにおいでいただければ、ね、豪華な粗品を
すごく欲しくて欲しくてなんだろうと思って
その話で食いついてたのね。
もう気になって気になって、うん、はい、で集めるのは駅長でもらうのは私っていう設定なんですけど、
うちの CM だねそれ。てみきさんちの住所じゃねえみたいな。
バレだ
みたいな。あ、まだそのパターン。
さあ、はい、
いや
なので、ね、ハンドブック片手にいろんなところに行ったついでに、
ね、
スタンプをしていただいて集めるっていうことがいいですよね。
そういうのをジオパークにこうなんていうのかな、ちょっとこう深入りするきっかけになってくれればいい。
大きくないので、手のひらサイズなのでカバンに持ち歩くのにすごく便利ですよね。
コンセプトがラーメン屋でも片手に持ってこう見れるっていうくらいビニールカバーに入ってますので、
はい、
汚れても大丈夫、
ラーメンの汁も大丈夫という仕様になってるということですね。わ、はい、かりました。でですね、ジオパークに認定されるためにはこれはどういうふうにしたらいいんですかね。あとなんかコツとかもあれば教えてほしいんですけども。
ですね、はい、ジオパークさっきも言ったんですけど基本的には認定されることが目的ではなくて、うんうん、市民の皆さんにその地域のいいところをきちんと知ってもらって自慢してもらおうっていうのが大事だっていうことなんで、多くの市民の方々がそういう形で、ジオパークに触れて、市内のことをよく知っていただいて、で大勢の人にこう自慢できるような形になれば、もうジオパークに認定があるかないかは別にしてもうなったも当然なのかなという感じはしています。ですのでよその地域もやっぱり最初にそういうふうにジオパークを、きちんと捉えて活動していくということが大事なのかなというふうに思っています。
なるほどですね、
はい、
じゃあ自分で名所を見つけて、例えばそういう名所自分でこういうツアーを組んで、
そうですね、
なんてやってみるとそれが市民同士で広がれば面白いっていうようなことですね。
はい、
わかりました。でですね、そろそろお時間ですので、
はい、
沼倉さんに最後にですねラジオをお聞きの皆様に一言お願いしたいんですけども。
はい、はい、ジオパークっていうのはこれまで話した通り身近なものをもうちょっとこう切り口を変えてみてみようということで、その切り口を変えるためにはやっぱり五感をフルに使って、自分の周りをもうちょっとこう違った目で感じるということが大切だと思います。もちろん訪れた方にもそうやっていただきたい、山を見てあれがどうしてできたのかな、で今の生活にどうやって関わっているのかななんていうことを知っているとそれがすごく面白い物語があるんです。 でちょっと今日時間ないので紹介できないんですけど、そういう物語に触れていくと、あ、全部つながってるじゃんっていう話になってきます。例えば力水一つにとっても、今あそこに湧き出ててみんなが汲みに行くんだけど、あ、なんであって、まあ歴史的なことは知ってるんだけど、じゃあどっから湧いてくるのとかっていうこともすると、長いこう年月かけて湧いてくるなんてことを分かると、とても面白くなってきます。こんな見方をすると分かるよっていうことに気づくのがジオパークだと思ってますので、そういう気づくっていうことは皆さんの好奇心をくすぐるのかなっていうふうに思ってますので、ぜひそういう好奇心を持って、最初のきっかけは何でもいいと思いますけども、ぜひこうジオパークというものに、触れていただきたいなと思います。
なるほど、分かりました。ありがとうございました。本日のゲストは湯沢市まるごとウルカジオパーク推進室の沼倉誠さんをお迎えしてお送りしました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
いやいや、勉強になりましたって言われると困るんで、うちらは楽し大変楽しかったですって言っていただきたいんですけど、ね、あ、
もう全然楽しかったですよ、
うん、ありがとうございます。
本当に、ね、はい、面白かったよね、
はい、
はいはい、でですね、連絡先、問い合わせ先なんですけど、はい、0183-55-8195 0183-55-8195 55-5 ということ で、はい、湯沢市ジオパーク推進室、
そうですね、市役所で行くとジオパーク推進室になります、
はい、
でジオパークは推進協議会といういろいろな団体に関わってもらってまして、
うん、はい、
そこで協議会作ってますので、はい、その協議会の事務局も兼ねてます。
あ、なるほど、はい、じゃあ、こちらの方に連絡すると、はい、ジオパーク その部署さんにつながるというようなことですね、
はい、そうですね、
わかりました、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にミキからお知らせです、
はい、はい、ユートピアネットからのお知らせです。ユートピアネットではパソコンの修理なども受け付けております。その他にもホームページ制作や記録映像の撮影制作なども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。あと、パソコンのいらなくなった不要になったパソコンの廃棄などもご相談いただければ、うちの駅長がハードディスクを壊して
ご要望があればね、はい、やります、はい、
破棄できるので、ぜひお気軽にご相談ください。あと、まるごとモールからのお知らせです。伝統工芸品から湯沢市の特産品まで幅広く取り揃えております。これからの時期ですと、秋田県湯沢市の愛宕神社でしっかりと合格祈願をしてもらったのぞみのお守りはいかがでしょうか。また自分もインターネットにお店を持ちたいという方もご連絡ください。お問い合わせ先は0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。
はい、ということで、はい、お知らせでした。ジオパーク、はい、楽しかったです。
楽しかったです。なんかジオパークフォーラムとかあったら、ぜひ参加して勉強っていうかね、うんうんうん、していただきたいなと思うんですけれど。
でも倉さん、すいません、2月に何かあるとかって。
あ、2月に一応ですね、子どもたちがジオパークについて実は大人よりもいっぱい勉強してまして、いろいろな小中学生とか高校生がこれまでというか今年1年間、勉強したジオパークのことについて発表するっていう場をまたやりたいなというふうに思ってます。まだ詳細決まってないんですけど、また近づきましたらこちらの方からいろいろお知らせしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はジオパークについて勉強して楽しい時間を過ごしました。次回のゲストもお楽しみに。それでは